マルコによる福音書5章1節から20節の御言葉をお聞きください。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。いと高き神の子イエス、構わないでくれ。後生だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出て行けと言われたからである。そこでイエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。ところでそのあたりの山で豚の大群が餌を漁っていた。汚れた霊どもはイエスに豚の中に送り込み、乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖になだれ込み、湖の中で次々と溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。彼らはイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着、正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは、悪霊に取り憑かれた人の身に起こったことと豚のことを人々に語った。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと言い出した。イエスが船に乗られると、悪霊に取り憑かれていた人が一緒に行きたいと願った。イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。その人は立ち去り、 イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。します。天の父なる神様、イエス様の命に結ばれて新しい朝を迎えることができました。神様に愛されて守られてきた日々を感謝します。今日は子供の日、花の日、礼拝として覚え、大人も子供も一緒に礼拝をお捧げいたします。どうかこの礼拝をお捧げするとき、神様が私たちに届けてくださる御言葉を聞かせてください。神様の命の息吹とともに私たちに届けてください。イエス様が私たちのところに来てくださった神様の一人子、私たちの救い主であることを教えてください。イエス様の十字架を通して神様なしで生きようとしてきた罪から自由にされたこと、またイエス様はご復活の命をもって世の終わりまで私たちと共にいてくださること、そのイエス様が今日も私たちと一緒にいてくださることを覚えて感謝します。松沢教会に集められた私たちがイエス様とご一緒できることを感謝します。大人も子供もここにあるどの人もイエス様の恵みを受け取るものとしてください。どうぞ神様、今イエス様と一緒に心からあなたを賛美することができますように、また神様お願いします。イエス様のことを知らない人たちが私たちの周りにもたくさんあります。イエス様を知らないから寂しかったり苦しかったりするかもしれません。悲しい思いをしている人もあるでしょう。どうか神様、イエス様をお伝えください。松沢教会にお家の人もご近所の人もみんな集まることができますように、イエス様を知る喜びと幸せでいっぱいの世界としてください。イエス様をみんなが信じる平和な世界としてください。神様、 神奈川県にあります御田教会のためにお祈りします。新しく高橋和人牧師を迎えて歩み始めているこの御田教会を祝福してください。また御田教会も松沢教会も日本中の教会もこの朝心から礼拝を捧げできますように、またイエスさんを信じて建てられた学校や幼稚園、福祉施設が豊かに用いられますように、松沢幼稚園や泉のその保育園が神様の愛の技に用いられますように、集う子どもたちの成長をあなたがお守りください。また世にある子どもたちが安心して日々の暮らしを守られ、また将来を思い描けるこの世界とされますように、そしてそこにはいつもイエス様が共にいてくださいますように、こうして一緒に礼拝を捧げできる恵みを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみあなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。イエス様おっしゃるんですね。お家に帰って家族や親しい人にイエス様のことを伝えてね、今日こうして松沢教会に来て礼拝したことも、こうやって大勢の人たちと一緒に礼拝したことも、賛美歌を歌ってお祈りして聖書の言葉を聞いて、そういうのをみんなお家の人に全部お話ししようって、イエス様おっしゃるんです。あなたはイエス様と出会えたことを喜ぶ人なんだから、お家の人に、身内の人に全部お話しなさいってイエス様がおっしゃるのを聞いていいと思うんですけども、私たちがこうして教会に来て礼拝を捧げすること、神様の御言葉をみんなで一緒に聞くこと、そこにイエス様を聞くこと、イエス様が私たちと一緒にいてくださるんだ、この時そういう時を過ごすこと、これはやっぱり誰かに伝えたい喜びだったんだ、イエス様のお話聞いてると分かるんです。誰かにこれ話したいことだったんだ、他にはない特別なこと、他では聞いたことない、他では経験したことのないことがここにはあるんだ、なんかいつも日曜日に教会に来て、またいつも行ってるこの松沢教会に来て、またいつもの礼拝がある、こうやって礼拝に集っている私たちにとってはこれはいつものことなのかもしれない、でも実はそうじゃない、特別なことなんだ、こんな体験は他にはできない、そういうことを私たちは今一緒にしているわけで、そういうこう本当にイエス様が聞いてっておっしゃる言葉を聞いて、そしてイエス様がこれ嬉しいよね、イエス様が喜んでくださる、その喜びを私たちは共にしている、そしてその知らせをですね、お家の人たちも実は待っているんだっていうことをイエス様のお話聞いてと思うんです。私たちが今日ここで喜びましたじゃなくて、そのお家の人たちも聞きたいし、またお家の人たち、また親しい人たちが一緒にいるところも、そうやってイエス様のことが届けられるところなんだ。なんか教会だけがこの神様のお話を聞くところみたいに、私たちはどっか思っていますけれども、そうじゃない。その外にあって、みんなが普段過ごしている、その生活しているところ、お家も学校も実は神様の眼差しが注がれているし、それからイエス様のお話が届けられるところなんだ。で、そうイエス様の言葉聞いていて、あ、そうだったと思うんです。今朝聞いたのは、 イエス様がこのユダヤの国の外ゲラサ人の地方へお出かけになった時のことです。イエス様はその神様の恵みを聞いたことがない人がもしあればどこになっていくよ、そうやってお弟子さんたちにもお話になっていましたし、実際にそのイエス様はこうやって神様のことをあまり聞いたことのないそのゲラサ人の地方、これはガリラヤの湖をこう船で渡ってね、でその先にこう広がるところでしたけども、そこに来たんです。で実はこのゲラサの地方っていうのはユダヤの人たちからすればですね、あんまり行きたいところじゃなかった、いやむしろ避けたいところでした。いやあの人たちとはちょっとお付き合いしたくないよ、あんなところ行くのは嫌だなって、これ正直お弟子さんたち思ってたと思います。でもイエス様だけは違う、だってそこにだって神様のことを知らない人があるはずだ、イエス様はそう思ってるから、ね、自分たちが神様の子供だ、聞いたことのない人たちがきっとある、でも神様はそのゲラサに住む人たちのことだってきっと覚えていてくださる、そう信じてイエス様は弟子たちと船に乗ってこのゲラサの地方に来てくださいました。でイエス様が、まあ、どのぐらい船に乗って、湖を渡ったんでしょうね、まあ、そのゲラサの地方にその浜に着くわけですよ。するとですね、イエス様は船から上がるなり早速ややこしい人が来ました。男の人がわめきながらイエス様のところに来るんです。もう神様のことを知らないどころか汚れた霊に取りつかれた人だって言うんです。もう弟子たち、大変なところに来ちゃったぞ、そんなことを思ってどうしようかなって苦い顔してたんだと思うんですけども、この叫びながらイエス様のところに来た人、裸なんですよ、服着てない、でなんか手足にこう鎖で縛られたような跡があってね、体中傷だらけで、で叫んでやってくるわけです、イエス様のところで。しかもこの人はお墓から来ました、お墓に住んでたんです。説明いらないと思うんですけども、これ別にこのゲラサの人たちはみんなお墓に住んでるってんじゃないんです。この人はそうお墓にこう住んでいる、この人だけが住んでいる、ね、お墓ってね、まあ、私たちは本当に例えば親しい人がこう眠っている場所として大事に思うかもしれないけれども、でもそこでほら肝試しなんか言わしないから、でもそうやってね、あんまりこう近寄りたいところじゃないと、怖いところ、そういうところですよ。これね、もっと言えばこのイエス様とかイエス様のお弟子さんたち、ユダヤの人たちにとってはもうお墓に入ったら神様を礼拝する神殿にその日は入れない、身を清めなければ入れない、そういうところだったんですよ。だからそんなお墓にわざわざ行くことはないし、でもこの人はそういうお墓を住処として、死んだ人たちが眠るところ、この人は住処として、いやこの人の多分家族がいたんですよ。で家族や友達もこの人のことを心配して一緒に暮らしたかったと思うんです。でも汚れた霊がこの人を周りの人たちから引き離しました。神様の恵み、憐れみから退ける、引き離す汚れた霊はこの人を一人ぼっちにさせました。神様を慕い求めることもできません。今言ったように家族と一緒にいることもさせません。これ手足に絡みついた鎖って、これどこに縛りつけようとされてたのかなと思うんですけれども、これもしかしたらこの人の家族がね、一緒にいてほしいってこうやってこう縛りつけようとしていた、その名残かもしれないな、なんてことを思います。でもそれを引きちぎってこの人は墓場へ出ていっちゃう。 汚れた霊はそうやってこの人を一人ぼっちにしました。で、汚れた霊に取りつかれたこの人は昼も夜も叫んでいました。ずっと嘆いて嘆き続けていました。お墓に過ごしながら苦しいって叫んでいる、辛いって叫んでいる、悲しいって訴えている。それなのに周りの人たち、かまってくれるな、一人でいいんだって言ってしまう。そうやって石で自分を打ちつけるようにして自分で自分を傷つけてしまう。なんか汚れた霊に取りつかれた人なんていうと、なんかどんな人だろうってこうつい思っちゃうんだけれども、そんな風に周りの人たちを寄せつけなくなっちゃう心っていうのは、なんかいつかの私たちの姿だったかななんて、そんなことを思うんです。この人はイエス様に大声で叫びました。いと高き神の子イエス、イエス様、私に構わないでくれ、どうかお願いだから私をほっといてくれ。湖渡ってきてくださったイエス様にまでそう言っちゃうんです。誰かが一緒にいてほしい時に近寄るなって言ってしまう。でもこの人が叫んでいるのをこう思いながらこう分かるんですけれども、なんかその叫びっていうのは、近寄らないでほしいって言ってる叫びは、でも本当は一緒にいてほしいんだ、なんか聞こえてくる。で、その見た目や振る舞いや、この叫びまくっているその姿に誰も近寄れなくなってきている。でもイエス様はそういう人のところに来てくださいました。みんなが近づくことを諦めて、いや、それどころかもう避けられるようになってしまった人、人が死んだら横たえられるようなお墓、そこでしか生きていけない。いや、まあ、それを生きているって言えるのかどうか、ね、で、そういう人のところに、でもイエス様はお話ししてくださる。この人を一人ぼっちにさせる汚れた霊にイエス様はおっしゃるんです。汚れた霊、この人から出ていって。この人が裸で叫びながら、周りの人たちを寄せつけないのはこの人のせいじゃない、この人は苦しんでる、この人は悲しい、神様の憐れみ恵みの中に生きることができない辛さを叫んでいる、神様を退ける汚れた霊のせいで人生を失っている。この人も本当は日々の生活を感謝のうちに過ごすことができるはず、誰かのために働くことができるはず、誰かに声をかけてもらったり、この人も声をかける喜びを知るはず、神様に愛される一人のはずなんだ。イエス様はこの人のことを知ってくださいます。だから言うんです。汚れた霊、この人から出ていけ、あなたは汚れた霊のものなんかじゃない、あなたは神様の子供だ。近くの山に、まあ、小高い丘でしょうか、そこに豚の群れが、まあ、放牧されてたんですね。でイエス様に出てけって言われた汚れた霊はですね、まあ、その人から出ていくから、この豚の中に入れてくれって言うんです。豚の群れの中に、そして、入りました。するとどうでしょう、この豚の群れがそのまま崖で一気にこう走っていって、その崖からなだれ落ちていくんです。ドドドドドドドドドッと豚が次々と湖に飛び込んでいく。その数2000匹です。もう見渡す限りこの湖が溺れ死んだ豚の死骸でいっぱいになりました。怖い話ですけどね。 もうどこまでも豚が溺れ死んでいる。でもそれがこの人を苦しめていたものの姿でした。もう世の終わりみたいな光景が目の前に広がる。最後にはこんな恐ろしい滅びしかない。人々は見るところとなりました。でこの人は正気になりました。ちゃんと服を着て穏やかになりました。これ正気になったっていうのはもう汚れた類のものではないっていうことです。普通の人のようになれたっていうことじゃない。むしろこの人を縛りつけていた苦しみから悩みから解き放たれた、自由にされた。この人を縛りつけるものはもはやなくなった。いや神様の憐れみ恵みの中に取り戻していただきました。神様の子供として生きる人となりました。なんか汚れた霊とかね、もう叫び続けていたとか、お墓を住みかにしている裸の男の人とか、なんかそんなこと聞くと私たちから遠い話のように思いますよね。それから豚が2000匹もこう湖に駆け下りてっちゃったとかね。でも神様の子供とされるっていうことは、まあ、こういうことなんだっていうことをこのイエス様の出来事に聞くんです。私たちが神様の子供だ、今日こうやってその子供も大人も一緒の礼拝、そこでどの人も神様の子供だというふうに言われるとき、私たちのために一人2000匹の豚がね湖に飛び込んだらどんなことになったんですか。今日何人いるんだ、それかける2000ですよ。でもそれどころじゃないんです。2000匹の豚どころではなくて、私たちのためにイエス様がその命を捧げてくださいました。神様の子供だ、私たちが分からなくなるその叫びのため、神様の一人子イエス様が十字架につけられました。そのイエス様の十字架の血潮が私たちを正気にしてくださいました。神様の子供としてくださいました。神様が一切を惜しむことなく、そうイエス様まで私たちにお与えくださった。そうやって神様のものとして生きるものとされた今日私たちなんです。今日は人々が近寄りたくないこのゲラサの地方に、しかもそこにいたお墓しか住むところがなかった人のところにイエス様が来てくださった、そういうお話を聞きました。神様の恵みをお伝えくださるのにイエス様が訪れてくださらない場所ってのはないんだっていうことを聞きます。ましてやみんなの日々をイエス様の恵みを語るところとしてくださいます。そのどんなところも神様の憐れみに生かされる皆さんの場所、あなたの家、あなたの人生にあって、あなたを喜んでくださるイエス様を生きていこう、あなたのためにすべてお捧げくださったイエス様がある喜びを生きていこう、そのことを周りの人たちにも お話ししてほしい。そうおっしゃるイエス様が今朝も私たちとご一緒くださいました。お祈りします。神様、2000匹の豚が溺れ死にました。それほどにまで私たちは死の滅びの中に定められていたものでした。でもその怖いところからイエス様がお救いくださいました。イエス様の命をもって神様の子供としてくださいました。私たちは神様の子供です。どうぞ喜んで神様の恵みの日々を過ごすことができますように、その日々を大事にしていくことができますように、どうぞ私たちを祝してください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。